青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回はゲストをお呼びする第1回目ですので、冒頭に皆様からのお便りを一通ご紹介させていただきます。今回は番組へのリクエストがあればのお便りくださいというふうにお伝えしたところ、いろいろありがとうございます。今後の参考にさせていただこうと思うんですけれども、いろんなアイデアを今回いただきました。お便りは福岡県のペンネームかすみさんからのお便りを読ませていただきたいと思っております。ライフスタイルセラピー、いつも楽しく聞いております。主に車の通勤中に聞いており、いつもなるほどと感心することばかりで、生活に取り入れたくなるお話ばかりです。ゲストの皆さんもみんな魅力的。先日青柳さんがこのお便りで何か番組へのリクエストがあればお送りくださいとのことでしたので、いつも思っていることを書かせていただきます。まず地方イベントを開催してほしい。前回大阪でのお茶会があったそうですが、私は福岡ですが、おそらくどこの都市の方も開催してほしいと思っていると思います。また公開収録も面白そうです。ゲストの方とお話しする感じを直接見られるのは講座やセミナーみたいで、参加してみたいです。もしくは一部でいいのでインスタライブで収録を流すのも見てみたいです。といつも車の中で考えていることを文字にしてみました。青柳さんにもお聞きしているリスナーの皆様とも交流できるのを楽しみにしています。読んでいただきありがとうございましたとのお便りをいただきました。かすみさん、ありがとうございました。このね、公開収録って何つうかいただいたんですね。公開収録できるかな。確かにゲストの方がね、承諾していただければできるのかな。どこでやるのかな。イベントでやってみればいいんですね。収録形式というよりはイベントの方をお呼びして、でそこでこうトークをして、まあ、それをイベントにするっていうことだったらできそうですよね。あとインスタライブ、これもね、確かにちょっとこうやっぱり動画っていいですよね。私もついつい動画って見てしまうので、ちょっとこのその方とお話してしている雰囲気をこう動画で見て、あ、で声だけだと、あ、こういう感じなのかなってポッドキャストで聞くっていうのもいいですよね。あとイベントですね、これ本当に開催したいと思ってるんですけども、まあ、2つありまして、ライフスタイルセラピーの先ほども言ったゲストをお呼びしてやる大きなイベントと、あと東京と大阪で行ってるんですけども、小さい規模のこう私とのお茶会みたいなことも本当にやってみたいと思ってるんですけれども、ね、お茶会でお会いした方とはやっぱりとってもこうつながってる感じがして、お会いするのってやっぱすごく大きいなと思ってますので、私も今年いろいろな都市でお会いしてみたいと思ってるので、ぜひこれは開催してみたいなと思いましたし、かすみさんがこうやって車の中で考えていただいていることを文字にしていただいて、で私やスタッフもこう背中を押されますので、ぜひ参考にさせていただきたいと思っております。またいろいろなんか決まりましたらご報告させていただきますね。それでは今回は大人気のアワホームのエミさんをゲストにお呼びしております。エミさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エミさんについて簡単にご紹介させていただきます。暮らしとオリジナルウェアのお店アワホームを主催され、整理収納アドバイザーとして雑誌連載や企業との共同開発、 YouTube、ボイシーなどの SNS 発信のほか、20冊にも及ぶ著書は累計58万部を記録するほどの大人気です。で今回はそんなエミさんと、またこれ新刊の大反響の今日から変わる私の24時間より、新生活に向けて自分時間を大切に楽しく過ごすためのタイムルーティンをいろいろとお聞きしたいと思います。エミさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
エミさんは実はワニブックスから5冊も本をね出させていただいてるんですよね。
はい、そうなんです。もう20冊のうち5冊、しかも本当に一番最初の、今から12年ぐらい前に出させていただいた初めての著書がワニブックスさんからだったので、本当に青柳さんと今日お話できて感慨深いです。ありがとうございます。
私もです。なんかエミさんってこうビジュアルのイメージからすごいホワーンとして、柔らかい感のイメージからお話しするとすごいサバサバしてて、このまたギャップが素敵だなと思ってます。
いやでも当時その12年ぐらい前にワニブックさんで書籍を出させていただいた時は、まだ顔もですね、真正面を向いて写真撮るっていうことが私恥ずかしくてできなくって、でブログもどこに住んでるかも秘密にしていたので、こう関西弁を喋る私を見ていただくのがもう本当にもう最初恥ずかしくってそんな時代を経て、もう今はもう YouTube でも顔出し、ラジオでも毎日お話をしているので、もうどんどん、はい、そんな感じでベールを剥がしております。
そうですよね、はい、最初ブログからスタートしたんですよね。
そうです。2008年にまだ当時会社員だったんですけれども、会社員として仕事をしながら趣味のブログでインテリアとか収納のブログを始めたのがきっかけなんですよね。
なんかエミさんが、ここまで今アワホームを主催されてお伝えしたみたいな感じでいろんなお仕事マルチにされてるんですけど、もともとエミさんってどんな人というか、はい、でリスナーさんもそのブログを、ね、今会社の員の時から立ち上げたっておっしゃってて、はい、でこの間ボイシーでちょっとエミさんがね、アワホームをも部屋の片隅からやった時からスタートしたっておっしゃってたんですけど、はい、ちょっとこの遍歴といいますか、エミさんがどうしてこう、はい、会社員からこのアワホームの、主催になるまでっていうお話聞いてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私もともと大学卒業してから8年9年ぐらいは本当にこう会社員として、サラリーマン生活をずっとしていたんですね。で、はい、そこでやっていたのが通販カタログの、インテリア収納用品の商品企画の仕事をずっとやっておりまして、
はい、
で27歳の時に、会社員でいた時に男女の双子を出産して、
そうなんですよね、
育児休暇を、はい、そうなんです。で取らせていただいて仕事復帰をしたんですけれども、本当に当時ってまだ時代的にも残業がすごく多くって、なかなかこう自分自身が時短を取らせていただいているんだけど、こう皆さんはやっぱり夜まで残業されて、翌日行くともう企画がゴロッと変わっていたりとか、仕事のスピードになかなか自分自身がついていけなくって、でちょっと働き方を変えた方がいいかなと思ってスタートしたのが、ちょうど今から13年ぐらい前に独立という道を選んで、もう一人で家の片隅で子供は保育園に行ったままだけれども、仕事を、家でできる仕事をしながらなんとかやっていきたいというところが一番最初のスタートだったんですよね。
これ双子ちゃんだったってことも結構運命ですよね。お一人だったらもしかしたらエミさんのタスクですけど、お二人同時っていうところで大変さが2倍じゃないですか。
そうですね、手が本当に足りなかったっていうのもあって、で、当時夫は会社員だったので、なかなか1週間もう海外出張行ったら帰ってこないとかっていう中で、もうどうやって回していったらいいんだろうっていうのがちょっとこう自分的にも本当に追いつかなくなってしまって、で退社して、でブログ自体はですね、会社員の時から本当趣味でやっていたので、そこにいてくださった読者さんがいてくださいまして、でそれが仕事につながっていったという感じです。
じゃあ少しそのこう土壌みたいなのはあった中、これを広げていこうかなっていうのが、はい、次にやることの目標みたいになってったっていう感じなんですね、このブログが。
そうですね、ブログでは本当にインテリアとか収納とか、そして整理収納アドバイザーという資格を会社員時代に取っていたので、それを元になんか仕事としてできないかなと思って独立したのがきっかけなんです。
その通販カタログのお仕事しててもその整理収納アドバイザーというのは別に一緒ではないですもんね。会社のお仕事とはあんまり関係なく、やっぱりそういうのはお好きでやっぱそういうの取ってみようと思われたんですか。
実は小学生の頃から片付け収納が大好きで、で、そうなんですよ。でもその資格自体を知ったのは会社の同僚が教えてくれて、でしかも会社の費用として出していただいて資格を取得したんですよ、実は。
あ、そうなんですね。
仕事にこう、はい、収納用品の企画に役立つかなとか、あと会社内でブログを立ち上げてみたいとか、そういう気持ちがありまして取らせていただいた資格なんです、実は。
やっぱりエミさん、この何冊も出されて、私も実践してるんですけど、もう幼い頃からこう少しこうまとめたりきれいにしたりすることはもうお好きだったんですね。
そうですよ、効率よく何かをこう動かしていく仕組み作りみたいなことに興味があって、実は引き出しの中はきれいにしまえるタイプでは全然ないんですけれどだからこそこう、そうなんですよ、こうワンジャンルワンボックスみたいな、この一つの引き出しにはこれしか入ってないっていう状態を作れば、中がぐちゃぐちゃでも成り立つっていう仕組みを作るっていう方に燃えるっていうタイプですかね、はい、
じゃあもしかしたら、まあ、お子さんのきっかけがなければ、ね、ちょっと会社員のままだったかもしれないけれども、うんうん、そうですね、このライフステージが変わることがきっかけに独立を決心して、はい、でアワホームっていうのが本当に一番最初のスタートだったんですね、
はいはい、そうです。でその後1年ぐらいしてから、バニブックスの編集 の杉本さんという方に声をかけていただいて、
ね、杉本さんにも私、はい、今回エミさんが出演されるって言って連絡しました。
はい、私も杉本さんから聞きましたもう本当に杉本さんは青柳さんに育てていただいた編集さんなので、もう私からしたらその今も一緒にさせてもらってる編集さんのお師匠にあった感じです。今青柳さんとお話しさせてもらってるのは、いやいや、
もう杉本さん本当にもう素敵に作るの で、うん、まあ、彼女もでもすごく思考がクリアな感じなので、はい、もうエミさんとのタッグは多分相当最強タッグなんじゃないかなって思うんですけど、
本当に
本一つ一つがなんかこう愛情と品と分かりやすさとっていう感じがありますよね、うんうんうんうん、もう今のここにアワホームもあるんですけど、す、ね、今読んでももう全然こう新しいというか、こう古くならない感じありますよね。
いや嬉しいです、そう言っていただけると。本当にもう一冊目、本当に最初の一冊目を出すって、もう自分にとっては本当にこう嘘みたいなっていうか、もう声かけていただいた時も騙されてるんじゃないかなって途中まで思ってたしなんか祖母も、亡くなった祖母が、はい、こう俳句とか好きで新聞投稿とかもよくしてた祖母だったんですけど、えみちゃんそれ騙されてないって言って、それ本当に本屋さんに並ぶ本なのって、
詐欺じゃ、お金取られるんじゃない
そう、詐欺、そうじゃないみたいな心配性の祖母だったので、それぐらいもう本当に家族もいやほんまかなみたいな感じからスタートした、一番最初からの、ね、声かけがきっかけで今20冊も出させてもらってるので、ね、本当感謝してます。
でしかもこの20冊っていうのが今の新刊なんですよね、うん、今日から変わる私の24時間っていう、
はい、
だからこの時からのこの変遷でいろいろスチールラックとかも写真整理術とかもそうですけど、はい、もういろんな知恵をこう読者の方にお渡ししていますけど、そのエミさんもおっしゃってますけど、その方たちも一緒にこうお子さん産んだり成長されたりして、はい、こう必要なものとかがまた変わってきているから、はい、それをこうアワホームでもその、こう、はい、歴史とともにこう一緒に、はい、歩んでいきましょうみたいなこともおっしゃってるので、すごくいいなと思ってます。
そうですね、いえいえいえ、自分のベースにあるのはその暮らしの困りごとを解決するっていうのが自分のすごく、まあ、信念みたいなところがありまして、でその情報として例えば書籍だったりとかブログとか、まあ、ラジオの配信でお客様の暮らしの困りごとを解決するっていう方もあれば、まあ、ものづくり、まあ、自分自身が商品企画をしていた仕事をベースとして自分がオリジナルのものを作ることによって皆さんの暮らしの困りごとを解決するという、なんかことの発信とものづくりとで両方それをこう叶えることができたらなと思って、今スタッフ38人と会社夫婦で経営しながらやっております。
すごいですよね、はい、38人ってね、かなり大所帯ですよね、会社としては。
そうですね、だんだんとそんな風になってきまして、本当にここ数年特にスタッフの人数が増えてきたという感じですね。はい、
エミさんが最初にアワホームでその作られたのがポシェット、その
時はそうですよね、
お子さんがやっぱりいて公園とか行くと本当に両手が塞がっちゃう時に、その時にあんまりそういう商品が、はい、まあ、ブランドものならあるけれども、うん、なくて、はい、開発した時もうその時点でもうかなり大人気だったんですよね。なんか100以上もう注文があったっていう風にお話聞いて、
そうですね、まあ、当時は本当私顔出しもしてなかったし、こう皆さんが信用してくださるっていうことを思ってなくて、そのお金を支払ってくださるっていうすごくこう顔の見えない人に対してってすごくねあれだし、当時ってオンラインで買い物するということ自体も皆さんがあんまりまだこう馴染みのないというか10年以上前なので、
はい、
だと思うんですけど、まあ、信用してくださって先にお金を払っていただいて2ヶ月後に商品をお送りするという、ね、すごく遅い、もう本当に 申し訳なかったんですけど、お金が資金がなかったので、いただいたお金で、そこから発注して作ってっていうのを、しておりました。はい、そんなところからのスタートですね。
でもそれもエミさんがご自身でこういうものが欲しいと思って、それがなかなか市場にはなくて作ったら、ブログを読んでる方たちが私も欲しいっていうふうになって、最初からでもそんなこう、まあ、成功というかこうニーズがあったっていうのは、やっぱりエミさんの視点っていうのがこう、私も欲しいけどみんなが欲しいねっていうところのスタートがこう今も変わらないと思うんですけど、そういうのって最初からこう終わりだったりしたんですかね？
いや、私自身は最初それにはびっくりしたんですけど、まあ、ただその、ブログ自体を2008年から、まあ、ずっと続けていたので、その、バッグとかの販売を始めた時点で4年ぐらいは、まあ、経っていたんですよね。で、多分その、私のブログを読んでくださることによっての、まあ、自分で言うのもなんですけど、読者さんとの信頼関係のなんか貯金みたいなことが少しずつ育まれていたんだなっていうのは、その最初の品物がこうバッとお客様にこうお求めいただいた時に感じましたね。こう、それはすごい感じました。
でもそのこう最初のまあ初心みたいなことが今もこうアワーホームのオンラインショップで脈々とこう続いてるって、とてもこう言ってもビジネスだからそのこう変容していかなきゃいけない中、やっぱりどうしてもこのエミさんが欲しいものとか本当に暮らしを良くするっていうものにこうぶれないっていうのは、どういったところでその信念み
な
た
る
い
ほ
な
ど、な
の
る
を、
ほ
スタートあるのかなって思ったんですけど。
そうですね。今38人という組織にはなってるんですけど、数字を追いかけない、数字はあるんですけど、でも追いかけすぎないって気持ちはすごくあって、まあ、自分自身のその信念に、例えばですけど、よく言っていただくのが、アワホームでウェアの販売をもう5年ぐらいしてまして、みんな大きいサイズを出してほしいって言われることってすごくあるんですね。体型が変化してきたから、L サイズ、LL サイズを出してほしいっていう声もたくさんいただくんですけれども、一瞬売り上げを考えると、L サイズとか LL サイズを増やした方がきっとお客様に喜ばれるし、売り上げも立つんですけれども、私は、このお洋服はこの形で着ていただくのがベストだと思っているから、それを売り上げを追いかけてサイズアップをしていくんではなくって、このサイズに皆さん合わせてもらえるように健康の発信をしていくし、美しくいられるようにいろんな発信をするから、みんなでこれを着られるように頑張りましょうっていう発信をするのが本望なんですね、自分の。なので、そこが結構大事にしていますね。
なんかエミさんのほら名言の方ですけど、実は時間は追いかけるけれども数字は追いかけないっていうことなんですね、本当に。
そうなんです。
ね、時間は追いかけ てい
そう
こうっ
で
てい
す
うところで
ね。
すけど、数字は追いかけないっていう、なんかそこが
追いかけすぎないです
追い
ね。
かけすぎない。でもそのやっぱりそこがこうアワホームの、商品を買ってる方もそこもこうキャッチして、じゃあエミさんが今度作るものだったらっていう信頼関係があるっていうことですよね。
そうですね。なんかそこの自分の気持ちに本当に素直に正直になるっていう風なのが、大事かなと思ってて、なんか会社だったらこれぐらい行かなきゃだよねとか、なんか経営者だったらこれだよねとかっていうのじゃなくて、いや、そんなん抜きにして、私と夫が夫婦で経営しているので、私たちは今どう思うのかっていうところをすごく大事にしてます。
なんかそのエミさんっていうとこう、まあ、私もあの本で見ているとご自身の、パーソナリティの、素敵さとかこう整理術とか時間の感覚っていうのにすごくフューチャーしてたんですけど、エミさん自身は実は本当経営者でもあり、何人もスタッフを抱えてリーダーでもあるっていう、そっちの視点もすごくお聞きしたいなとも思いました。
ありがとうございます。
だって三十何人いたら、まあね、あとここまで大きなこの商品をしかも使っていただいてる方たちがいてっていう大きなトラブルとかもいっぱいあると思うんですけど、あとまあそれもありつつ、また社員の育成みたいなこうアワホームのアワホームイズムを知ってもらって、で動いていただくっていうのは、こうエミさん自身も一人でね始めたから、エミさん自身もそこにこう成長とかこう気づきみたいなのが最初からね、いっぱいいるところで動いてるわけじゃないと思うので、そこら辺のご自身がここ何年どうやって変わってきたかと思われますか？
そうですね。私はその会社員で、まあ、9年間仕事をさせてもらっていたということが、本当に今の私を形作ってると思うんですよね。最初からフリーランスで、始めていたら絶 対今はなくて、まあ、こう8年9年会社員としてやっている中で、こう例えば上半期下半期で上司との面談があって、目標シートがあってっていう、そのやり方を今アワーホーム流に、目標シートという名前じゃないんですけど、頑張る宣言シートという名前にして、スタッフに半期の目標を立ててもらって、でワンオンワンで面談を、先週も1週間びっちり面談、38人の 面談だったんですけど、そんな感じでこう以前の会社員として、上司に教えていただいた、育ててもらったことを今の会社で、私たち流に作り直してやっているっていうのもありますし、あと、自分が子育てをしていく中で、双子、先ほど青柳さんも言ってくださったんですけど、うち双子なので、同じ日に産んだ双子がですね、それぞれ全然違う性格なんですよね。で、その2人をどうやってこううまく成長させていくかっていうことを、子育てをしながら、同じような声かけじゃダメだなとか、それぞれの得意なこと生かそうとかっていうところが、実は会社経営にもすごく生きてまして、子育てをしてから初めてマネジメントしたので、
そう
そ
で
れが
すよ
生きてると思
ね。
います。
最初もうね、お子さん生まれて、しかもお二人で、しかも男女っていう、本当に由美さんにいろんなタスクがあって、でもこう商品開発っていうクリエイティブなところもやっぱり由美さんがやっぱ主導でやられてると思うので、
そうです。
その配分ってでも何かつながってるものがあるんですね、やっぱり。
そうですね、全部基本的にはその持ってるものの良さを生かすっていうのは、ものづくりでも人づくりでも一緒だと思うので、そのものや人の持ってる強みをいかに生かせるかっていうところに視点を当てると、全部一緒なんですよね、何事もというか。そこの言い分を光らせてっていう感じでやってます。
なんかエミさん自身はもともとその整理収納がお好きだし、まあ、得意とされてるから、結構思考がいつもでもクリアな感じで、感情的な感じにはこうならない感じなんですかね。どうしてもこうヒューマンエラーみたいなこともあるとは思うんですけど、いろいろ人間関係で、でもかなりいつもクリアな感じでいらっしゃると思われますか？
そうですね、多分整理収納って本当に心と人間とも空間全部つながってるんですけど、まあ、今頭の中で考えていることを一回出して、それをこう要不要に仕分けて、優先順位を上からこうつけていくっていうのは、ものでも、トラブルでも何でも一緒なんですよね。なので、まあ、今そういうことが起きてるってなれば、一回全部出して変えられることと、まあ、自分が変えられないことを分けて、じゃあ変えられることの中から優先順位どうやって手をつけていこうかっていう感じのやり方でやってますね。
そうですよね。だから一瞬その整理術ってこう引き出しの中とかそういうことだけに思うんですけど、実際かなり思考の方にね、その考え方があって、こう生き方が変わっていくっていう、本当にエミさんのタイトルにもありますけど、今日から変わるじゃないですけど、こう生き方が変わってきますよね、こう整理収納の
そうで
こ
す
の
ね。
ものって。
本当にこう客観的に自分を見つめて、一回持ってるものを全部出す、仕分けるっていうところは、本当に全部とつながっているし、生き方が本当に変わっていくと思います。
そうですよね。次回はエミさんのそのこの時間の感覚とか、本当に整理思考のこの思考の部分をちょっと紐解いていきたいので、来週もまたお付き合いください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。エミさんとお届けした今回の感想や番組全体へのご感想は、メールアドレス life@wani.co.jp までお送りください。このお便りを読ませていただいた方には、番組セレクトのプレゼントをお送りいたします。お便りお待ちしております。ここまでのお相手は青柳ゆきと、
アワーホームのエミでした。
エミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。